する言葉遣い、得する言葉遣いというテーマでお届けしております。この時間はまずコミュニケーションというところにおける言葉の使い方、得をする言葉の選び方、教わりましょう。コミュニケーション総合研究所代表理事松橋義則さんをお招きいたしました。先生、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
緊張しますね。
はい、
やだな、こういうなんかこうどこを見てるんだろう、どこ聞かれんだろうとかドキドキしながら私
そんなそんない
や、松橋先生はですね、はい、累計30万部のコミュニケーション本の著者でいらっしゃる、まあはい、たくさんの著書あるんですけれども、はい、このコミュニケーション総合研究所というのはどういうことをしていらっしゃるところなんですか。
はい、NLP という心理学をベースにしたもので、はい、話し方、聞き方、はい、まあ、総合的なコミュニケーション術を、お伝えしています。
なるほど、やっぱコミュニケーションだから心理学というのは少なからず関係するんですね。
そうなんですね、心理学をベースにやっています。
そっか、選ぶ言葉によって、まあ、相手に与える印象、
はい、
で自分に返ってくるであろう何かしらっていうのが、うんうん、やっぱ心理というのを、
そうなんですね、
表すんですもんね。
はい、
怖いですね。
怖いですね。
だって私が怖いですねって言ったこの一言も、はい、先生の中にはなんかこう分析に引っかかるわけですよね。
いやいやいや、はい
はいって言われた、やっぱりか。まあ、でもズバリ今回この得する言葉遣いがあるだろう、言葉を使うことで、はい、まあ、相手にも自分にも得をするはずだというテーマの立て方は間違っていないでしょうか。
はい、大丈夫です。
ありがとうございます。ぜひじゃあ言葉遣いを変えればみんなハッピーになれる、
はい、
得ができるはずというところから先生に教わりたい。
はい、
先生のところに、はい、まあ、相談に来られるというか、まあ、セミナーをやったりいろいろご本書かれたりもそうですけど、その言葉のことを知りたい、まあ、話し方ですかね、
はい、
を学びたいっていう方のその多くの悩み事ってどういうことなんですか。
はい、一番多い悩みは、うんうんうん、何を話したらいいかわからない、特に初対面の方と、
はいはい、
何を話したら打ち解けられるんだろう、うん、話すことがないんです、いつも悩んでしまうんです、うん、こういう方が非常に多いです。
それは難しいですよね。
はい、
それは誰でも難しいと思いますよね。
ところが簡単なんです。
本当ですか。
はい
はいはいはい、
はい、
例えばじゃあどういうふうにそれを簡単にしていくんでしょう。
そうなんですね、話したら何を話したらいいかわからないっていう悩み自体が問題なんですね。実は
こう
話すんじゃなくてどう聞いたらいいかわからないっていう質問が実はとてもいい質問なんですけども。
なるほど。
皆さんなので前目の前の人に何話したらこの人は喜んでくれるんだろう、うんうんうん、ゴルフの話かな、それとも、食べ物の話かなとか考えて、
うんうんうん、
で勝手に、おそらくこれだったら喜んでもらえるんじゃないかって言って、うんうん、自分じゃ面白い話をしてるつもりがしらーっとしていると、
はいはいはい、
まずいこれは、うん、これは自分が結局話すっていうことに、はい、意識を集中させてしまってるからなんですね。
そうですね、
相手に喋らせるっていうことを、喋ってもらうということを、そこにエネルギーを使うと、はい、全然世界が変わっていくんです。
なるほど。まず話す内容、話すネタがわからない、見つからないというのではなく、
はいはい、
相手に何を話させようかっていうふうに考え直すってことですね。
そうなんです
ね。はいはいはいはい、これでもそうか、自分がそうですよね、まずは話そう話そうっていう風に気持ちはいっちゃいますもんね、初対面だとね。
それが間違いなんですよ。
間違いか、はい、まずは間違いか、はい、なるほど。これをじゃあどういう風に皆さんには、はい、まあ、変えていくきっかけを与えるんですか。
そうですね、まずは気候の話とか、うん、無難なところから始まって、うんうんうんうん、お仕事の話入ったり趣味の話したりしますよね、
はい、
で例えば相手が最近ゴルフ始めたんですよとかポロって言ったら、
はい、
その場合なんておっしゃいますか。
ゴルフ始めたんですよ、はい、あ、いいですね、ゴルフなんかお友達とですか、はい、とか会社の方とご一緒ですか、は
い、
とか。
そうですよね、
はいはいはい、
それが間違いなんです
ね、
いいリアクションされますね。そのリアクションが、はい、 そうです。リアクションがコミュニケーション上手の人たちの共通点ですね。
あ、そうですか、はい、リアクションは大事なんですね、でも私今間違えたんですね。
間違えたんですけどその後のリアクションは素晴らしいですね。
ありがとうございます。イエーイ。
例えばゴルフ始めたんですよって言って、うん、はい、いろんな返事がっていうかいろんな質問が考えられますよね、じゃあどこでやったんですかとか、うん、スコアいくつだったんですかとか、うん、クラブどんなのをお持ちですかとか、
はいはい、
まあ、例えば、始められたきっかけとかいろんな質問があると思うんですけど、うんうんうん、それを相手が話したいかどうかって分からないですよね。
あ、そうですね、はい、
何話したいのか全然分かんないのに、うんうんうん、多分これを聞いてほしいんじゃないか、あ、じゃあきっとスコアのことを聞いてほしいんだろうと思って、うん、スコアいくつですかとか聞いちゃうんですよ、
はい、
それって聞き手の思い込みなんですね、
はいはいはい、
決めつけなんです、
うん、
聞き手が決めつけて質問するから、
はい、
なかなか相手に話したいことを話させない、
は
い、それでいや自分が話したいことはちょっと違うんだけど、ゴルフ結構つまんないってことを言いたかったんだけどなっていうはかもしれないじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
それなのにゴルフって楽しいですよね、スコアいくつだったんですかとか言われたら、普通の大人だったらまあ、あ、120ぐらいで、まあ、なかなかそうですよね、大変ですよね初めての時はみたいな会話になりがちなんですけども、
そうですね、
本来話したかったことを封じ込めちゃうんですね。なので一番いいのはゴルフ最近始めたんですよって言われたら、
はい、
あ、ゴルフをこうやって
以上
、
そうですか、
はい、カウンセリングの勉強を20年ぐらい前にしたんですね、
はい、
今から20年前にカウンセリングの勉強した時に、
はい、
びっくりしたんですね、全然自分が話聞いてなかったんだと、はい、今みたいに決めつけて、あ、こうですか、ああですかっていうふうに、はい、話を取ってしまうっていうことをやっていたことに気がついたんです。
相手の話すものをこっちが取っちゃってる、
はい、そうなんですね。今みたいにオウム返ししてくれると、はい、またこう話したいことが出てくるんですよね。
はははは。
それでその時は営業マンだったんですけど、全国で450人ぐらい営業マンいる中でずっと400万台だったんですよ。
あ、すいません、ちょっとだいぶ下ですね。
そうなんですよ。
そうですね。
もういつも首すれすれだったんですよ。
わわわわわ、それはちょっとカウンセリングでも受けて、はい、なんとか成績上げたいなと。
と思って、まあ、はい、もうやめようと思って行ったんですけど、そしたらね、はい、いきなり売れちゃったんですね。
それ受けたと。
全国で450日1位になっちゃったんですよ。
そのカウンセリング受けたいですね。
その技術、はい、まあ、基本的には話を聞く、相手に喋らせるっていうことが全然できてなかったっていうことを、分かったんです。で今みたいに本当に、もうなんて言うんでしょうね、リアクションもしなかったし、
うん、
このもう、うん、そうね、全力のリアクションこれはね、はい、なかなかやっぱりトレーニングしてないとできないんですね。普通の人が、
そう、まあまあ我々一応ね、はい、こうやって誰かとお話しすることが仕事だったりはするので、はい、まあ、特に私は多分ちょっと声も大きいですし、
はい、
大げさかもしれないですけど、そっか、相手に話させてないんだ。
そうなんですね、会話泥棒しちゃってるっていうのが一番のポイントなんですね。
会話泥棒、いいフレーズですね、
はい、
それ相手が話したいことを奪っちゃってる。
そうなんですね。
あえて隙を与えるってことですよね。要はその相手が話すのを待つというか。
そうですね、だから相手が話してくれるんですね、うん、だいたい、コミュニケーションが苦手な人は、あるいは、なかなか説得できない人が動いてくれないっていう人は喋りすぎなんですね、
は
い、喋る仕事の方はいいんですけど。
ありがとうございます、ありがとうございます。確かに、でその不安が、
はい、
こうなんて言うんですか、はい、矢継ぎ早に話すというか、はい、それに現れることってありますよね。
そうですね、
うん、不安な気持ちがこう、沈黙が怖いだったりとか、
はい、
なのでどんどんどんどんいろんな質問を投げるなり、なんかリアクションするなり、
はい、まあ、そうですね、埋めちゃうんですね。
あ、そうそうそうそう、隙間を埋めるね。
結局相手が話したいことを話させないで、
はい、
こっちで話したいことを話しちゃう、聞きたいことを聞いちゃう、
はい、
自分の興味関心で、会話は盛り上がるんだけど、盛り上がったように思えるんだけど、はい、相手が本当に話したいことを話してるかって言ったら実は違ったりするんですね。
これ根本的になんかいきなりズガーンとやられた感じはありますけど、じゃあ後半では、
はい、
ぜひその具体的にこういうところを知ってるともっと楽になるよとか、こういうところを見るといいよっていうのを伺ってもよろしいでしょうか。
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
この時間はコミュニケーション総合研究所代表理事の松橋義則さんをお招きして、 コミュニケーションにおける言葉の使い方、まあ、気持ちの持ち方ですね、伺っております。松橋先生、初っ端から間違いをご指摘ありがとうございます。
いえいえ
私は結構こう会話泥棒しちゃってるところもあったってことですね、きっとね。
はい
一応返事待っていただいてありがとうございます。じゃあ具体的に一体どういうところを気をつけていけば、まあ、もっとコミュニケーション上手になれるのかという話なんですけど、
はい、
まあ、さっきはその話すのではなく相手の話をまあ聞くことですよね、はい、相手に喋らせることが大事だというふうに伺いましたけど、そうするためにも、まあ、こちらから何かしらの発信はするべきですよね、
はいはい、
その発信する話すときに何を気をつけたらいいですか、まず。
はい、同じ話をしても人によってすごく響く人もいれば、はい、全然、自分事じゃないというか全く通じない人もいますよね、
はいはいはい、
これは実はタイプが、受け取り方のタイプっていうのが3つほどありまして、
はい、
例えば海って言ったら何を皆さんは、はい、イメージしますか。
海、まあ、目の前に今ちょうどこのスタジオ見えるので、は
い、見えますね、
はい、波があってこう青い、はい、
青とか波が見えるっていう状態ですね、
はいはいはい、
という人もいれば、波の音が聞こえる、海と言われて波の音がザワーンと聞こえてくるっていう人もいれば、海といえば潮の匂いだとか、あの熱いジリジリした感じっていう、こういうふうに3つのタイプに分かれるんですね。
あ、映像が浮かぶ人、
そうです、
音をイメージする人、
はい
は
い、
あとはなんだ、その
感覚的なタイプですね。視覚、聴覚、感覚、この3つのタイプに分かれるんですね、
はい、うわ、考えたことなかった、はいはい
はい、まあ、あの文豪の、小説などを読むと、ええ、見えて聞こえて感じるっていうのがすごく言葉が、混じり合っていて、はい、なので、多くの人どのタイプにも通じるんですけども、多くの人はどれかに偏っていて、
なるほど、
自分が偏ったコミュニケーションしてるっていうのは気がつかないから、
はい
はい、自分が偏った、例えば、そうですね、例えば、なんか映画見ました、
はい、
本当に映画って、あの映画すごかったよ、もう涙出て感動したのよっていう、あのそういう
感覚的なことばっかり言ってますね今ね。
そういう人もいれば、
はいはい、
あの映画のねストーリーがすごかったんだよっていう、そういうストーリーだとか、あるいはセリフが良かったっていう人もいればね、 あの言葉が響いたっていう人もいれば、
はいはい
は
い、
またはあのシーンがもうすっごいあの衝撃的なシーンで、もう本当にあのもう映像が心に焼き付いたみたいな、はい、こういう視覚的なことを言う人もいるわけですね、
はい、どこを受け取るかってことですね。
そうなんですね、
ええ、
人によって感覚の使い方が違うので。
そうか、
ええ
ってことはですよ、相手がどのタイプかを、
はい、
もし見極められたら、
はい、
瞬時に見極めることができたら、
はい、
その方に合った話し方ができるってことですか。
そういうことですね。
難しいじゃないですか、はい、先生。
例えばちょっと癖がありましてね、はい、視覚タイプっていうのは結構早口で、あと見切れな人が多いですね、おしゃれな人が多いです。
そうですか、はい、私は早口ですね。
早口で、はいはい、早口の人は視覚をイメージして、話してる人が多いです。聴覚の人は、まあ、ミディアムテンポ落ち着いて、まあ、アナウンサーとかしっかり、講師してる人とか、
うん、
セールスマンとかに多いんですね、
うん、
体感覚的な、タイプっていうのは、まあ、女性に多いんですけども、
はい、
その、まあ、タイプを見極めて話すっていうことができれば一番いいんですね。ただなかなか難しいですから、
確かに、
話すときには、
はい、
特にあの1対1じゃなくて、あの何人かに話すときは、
ええ、
見える話、聞こえる話、あと感じること、
はい、
これを、ミックスして話すっていうのが伝わる話し方になりますね。
うわ、これいいテクニックですね。散りばめるってことですね。
そうですね、
絶対どれか一つは当てはまるんですもんね、はい、みんなね。
そうなんです。
要は、
はい、
で1対1でも、うん、一個ずつ試してみればいいんだ。
はい、そうですね。
で、
例えばクリントン大統領とかオバマ大統領もこのテクニックを使っていて、
はい、そうなんだ、
NLP のトレーナーが、原稿を作るのに手伝っていて、誰にでも当てはまる話をしてたっていう、なのでスピーチが非常にうまいっていうイメージ。
あ、そうなんだ、
はい、
例えばですよ、先生から見てて、
はい、
日本の政治家ってそういう話し方うまいなと思いますか。はい、
これはもうちょっと NLP を使っていただくといいですね。
ですよね、
はい、
きっとね。万人にこういろんな人にちゃんと訴えかける喋り方、まあ、できてる方もね、中にいらっしゃるのかもしれないですけど、はい、まあ、そういう分析の仕方は一般人である我々はしてないけれども、
はい、
無意識のうちにそういうふうに見てるってこと
だ。そうなんですね。
それ見てる、聞いている、感じている。はい、なるほど。
はい、
これはもっと具体的に 先生テクニックを教えてください。
具体的なテクニック、
はいはい、例えばその日常生活においてですよ、
はい、
こうなんだろう、まあ、日常生活で一番はまず家族とか、
はい、
お友達とか職場ですよね、
はい、
においてのコミュニケーションを取るときに得する方法、
はい、
何があるだろう、なんかお願い事とか。
そうですね、はい、例えば家族で茶碗洗ってほしいとか、
あ、いいですね、
洗濯物ちょっと畳んでほしいとか、
はいはいはいはい、
これをちょっとこれ洗っといてって言われたらどうでしょう、ちょっとピキンとくるっていうかね
それ洗っといてって言われたらそれはちょっと、ん？って。
そうですよね、
はい、
何かやってほしいときに、これを直接、まあ、言ってしまうと命令されたっていう感覚があって、人からコントロールされるっていうのは人は嫌ですから、
はい、
そこでどうするかっていうと、はい、間接的に誘導するっていうパターンがあるんですね、
はいはい、
間接的誘導パターンっていうんですけど、茶碗洗ってくれると嬉しいなって言われたとしたら、自分に選択権があるわけですね、
はいはい、
言われた方にしてみれば、
はい、なるほど、
なので洗ってもいいし洗わなくてもいいんですけども、実はこれはですね、巧妙に潜在意識には洗えっていうのが入るんですね命令が、
はい、
スッと入っちゃう。なのでじゃあまあやっとくよみたいなな
ので、なるほど、
旦那さんにやってほしいことは、
はい、ほにゃららしてくれると嬉しいな、
嬉しいな、助かるんだよなとか、
まあ、これ女性男性問わずですよ ね、
そうですね、
まあ、もしかしたら上司がなんか部下にとかでもそう、はい、同僚同士とかでもそうですし、
そうなんです、ね、
お願い事をするときはそのやってくれたら自分がすごい嬉しいわみたいな気持ちまでくっつけて言う、はい、
そうなんですね、自分の気持ちを言ってるだけですから、あくまで命令してなくて、うん、
確かに
自分が今こういう感情なんだよって言ってるだけ、
うん、そうですね、
という体を取ると、
はい、手を取ると
潜在意識に入ってしまうんですね
確かに、これ頼み事はじゃあいいですけど、
はい、
例えば相手に文句言いたい、まあ、文句言いたい、はい、叱りたいとか、
はい、
いう場合はその、はい、バンと叱っちゃうと、
はい、
同じでストレートに伝わりすぎるわけですよ ね、
そうですね、
で反発心を招いてしまう、
はい、叱りたい時にはサンドイッチ和法っていうのを使うんです。
サンドイッチ和法、はい、はい、
最初にまず、褒めると、いつもね、いろんな家事やってくれてるのすごく助かってる、
ありがとうと、
まずは承認、褒めるっていうところに入れます、
はい、まず褒めました。
で、まあ、今日ね茶碗を、洗ってこれなかったからちょっと私たちはすごくね嫌だったと、
うんうんうん、
洗ってくれると嬉しい、
はい、
でもいつもね本当に私のために気遣ってくれてるの分かってるから本当に助かってるよ、愛してるよとまあ、愛してるよって言わなくてもいいですけど、
いいですか、ありがとうございます。
とにかく、注意したいこと、はい、叱りたいこと、その怒りたいことを真ん中に挟んで、
真ん中なんだ、
はい、褒めて承認して、そして叱ってまた、褒めるっていう、これが、
なるほどね、
人に動いてもらうコツですね。
そうか、こう叱るときってついその感情が先に出るから、
はい、
まず叱ってしまうというか、文句言っちゃった後に、
はい、
あ、まずかった、言っちゃったかな、いや、うん、いつもはやってくれてるのは分かってんだよ、うん、それはありがたいと思ってんだけど、うん、でも今日やってくれなかったじゃん、
はい、
って逆サンドイッチすることの方が、
そうですね、
多いかもしれないですね、これね、
はいはい、
なるほど、ね、じゃあ褒めるときはどうですか。
褒めるときには、
はい、
その行動そのものを褒めるっていうパターンもありますけども、例えば、はい、何かね、
うん、
自分が頼んでなかったんだけども、うん、フォローしてくれて部下が、はいはい、仕事をこうやってくれたと、
うん、
そしたら、あ、すごい、ありがとう、やってくれたことを褒めるっていうのは、これ行動褒める、これ一番下のレベルなんですね。
あれ一番低いレベルですか、
はい、低いレベルなんですね、
はい、
次にその人の、気遣いを褒める、意識を褒めるっていうところですね。
気づいてくれてありがとうってことですか。
気づいてくれて、
は
あ
は
あ、ありがとう、
はい、
で そして次は能力を褒めるっていうところ、レベルがあります。それは、いつもこういう細かいことに気づくって本当にすごいよねと、
うんうんうん、すごい才能だねじゃないけど、
助かっ、そういうところに本当に助かってるよ、
なるほど、さすがだねっていうところを褒めるわけです ね、
そうですね、能力を褒めると、
はい、うんうんうん、
さらにその上が
4番目だ、
4番目、
はいはい、
信念を褒める、その人が、その人の考え方、信念を褒めるっていうところなんですけども、
はい、
例えば、そのやってくれたことに対して、
はい、
なんでやってくれてるかっていうと、いつも僕のために、あるいは周りのために、気遣って周りがうまくいくようにって考えてる、はいはいはい、君のその、行動、まあ、考え方っていうのは本当に素晴らしいよねっていうふうに、
めっちゃ嬉しいですね、そうやって言われたら、
そうですよね、
うん、
でさらに
まだある、
まだある、はい、最高は
最高レベル、
みんなのために、うん、この会社をいつもね、この会社を、あるいは まあ、日本ちょっと会社にぐらいにしておきましょうかね、
はいはい、
この会社をより良いものに していきたい、この部署をもっといいものにしていきたいっていう、そういうところを本当に、感動するよっていうふうな相手の使命を褒めるっていう、そこをこの段階が、まあ、5段階あるんですけども、
はい、
この上になればなるほど相手の、深いところに
響
きますよね。
確かに最後のやつだと、はい、それまでの4つ全てひっくるめて褒められた気分になりますよね。
その通りなんですね。
やったこと、はい、やろうと気づいたこと、
はい、
で、しかもその仕事が早かったなり気づけたっていう能力を持っていること、はい、でいつも気づこうとしているということ、うんうん、ひいてはそれは全て会社を良くしようという気持ちがあるからだよね、うんうん、っていう。
その通りです。
すごいな、これいきなり5から入れたら最高なわけですよ ね、
そう
ですね、順番に褒めていくわけじゃなくてね、はいはい、
なので、まあ、叱るのは逆にね、
うんうんうん、
叱るのは逆に、はい、あの考え方の方とか叱っちゃうと、お前はだからいつもダメなんだよ、お前のその生き方考え方変えなきゃダメだろっていうのはもう、 もう全否定なわけですよ、
はいはい、
叱る時には行動だけ叱るっていう、この一番下の部分だけ叱るっていうのがベストですね。
あ、叱るときは逆を考えればいいんだ。
そうなんですね。
一番下だけ叱る、
はい、
お前の考え方は合ってると、なんなら、
うん、そうなんです、
君はいつもやってくれて素晴らしいんだけど、今回のこれはやり方間違っちゃったねと。
そうなんですね。
はあ、こうやって話したらめっちゃわかるのになこれが実生活に伴ってくると、先生、世の中平和ですよね。
そうですね、
本当にね、はい、やっぱりいろいろご覧になっていて損してるなって思う方は残念ながら多いですか？
その通りですね。本当にちょっとした技術なんです。コミュニケーションっていうのはもともと生まれつき自分は苦手だからっていう方が多いんですけど、うん、単に技術、本当にスキルが、うん、スキル知らないだけなんですね。掛け算知らないで、九九を頑張ってやってるようなもんで、
なるほど、
9×9 指で数えてたら大変ですよね。
はい、
九九81してたら、うん、1秒で済む話が、
そうですね、
もう苦労して何年もかけてなかなか人とうまくいかない、うん、こういった人を絶滅したいんです。
なるほど。いや、先生、そのスキルの本当一旦まずは、はい、今すぐでも始められる方法をいくつも教えていただきました、
はい、
ちょっと時間が足りないぐらいですが、まあ、セミナーもありまして、はい、先生のご本も後ほど改めてご紹介させていただくので、はい、ぜひ皆さん自分の人生をよりよく豊かに穏やかにするためにも身につけてほしいですね。
いいですね、穏やかに。
ありがとうございます。私も身につけないといけないと思います、はい、いろいろと。先生、今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。